穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
さっきのご両親はどんな風に受け入れたんでしょう？
うちもお父さんの方が緩いというか、うん、お父さんを抱き込む方から行こうと思って、うん、先にお父さんにちょっとお母さんはなんかいろいろ言いそうだから、うん、お母さんちょっと説得しといてよって、
なんか似てるパ
ターン、ね、そう、私もその作戦を取ろうとした
なるほどね、
撃沈したんだけど
いや、うちはなんかまあ成功もしなかったし失敗もしなかったっていう感じで、まあいろいろとやいやいは言ってたんですけど、母の方は、うん、まあ団塊の世代なのでね、うん、でまだ彼に会う前でそのインフォメーションしかないから、うん、みたいなただうちの父はあの娘のことをすごい信頼するっていうスタンスを取ってくれる人だったので、なので私の選んだ人だったら間違いないから、でも今はこう分かんないかもしれないけど、結婚して年数が経てば経つほどこの子はこの人と結婚して本当に良かったって言うように思うようになるはずだから、だからそれまで見といてっつって、
あ、見といてね、
最後も押し切る
見といて押し切る作戦ね、
みたいな。
あのこのスピリチをね聞いてる方々って、結婚願望とかすごくある方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。それとかもうどうせ私は一生結婚しないかもしれないって思っている方々へ、結婚されてハッピーにパートナーシップを育んでいるこの2つのカップルから聞いてみたいな、そういった方に何か多分心配してたりとかやきもきしてたり、本当に運命の人と出会うのかしらとかいろいろあると思うんです。一言何か言ってあげられることがあったらっていうか、メッセージがあればお二人に女性として、まず女性から行こう。
何でしょうね。
私の場合はやっぱり付き合ってるだけじゃわからないというか、嫌だったらちょっと距離を置きましょうって言って会わなければ済むけど、嫌でも同じ家の一つ屋根の下にいてもう逃れられないし。
逃れられない、
そう、逃げることもできないしでもそのだからこそ見えてきたものがすごくたくさんあって、それはもう宝物だと思えるから、だから結婚した方がいいよって周りの友達には言っていて、すごく貴重だしもちろん楽しいし、
うん、2人って喧嘩するの、
うん、あんまりないよね。
しなさそう。
しないよ基本的に。
だからさっきが言ったことをC君もうんうんって普通に受け止めてるから喧嘩にならないじゃない。
どうなんだろうね。
こうしてって言ったら、
あ、そ
う
か
そ
うか。あ、そう。
それと私は、Cくんをちょっとけなすことが多いけど、これだけはすごいなって思うのは、
これだけね。
うん、要は言ってくれる方が嬉しい、うん。そしてそれを受け止められる器がすごいなと思います。うん、少なくとも私が付き合ってきたとか付き合っている男性は。そこが弱いっていうか、そこがない。あのもうなんかあの防衛に入るわけよ、うん。いや私はこれがいいと思うんだってこうしたいって言ってもさ、
聞けないよね。
会になるねお前みたいな。本音出たらね。会になる男その1、2、3みたいな。会だから。いや言っていいよとか言ったらさ、
うん、言ったら会になっちゃって、なんだ言えって言ったじゃん、
言えって言ったのに。じゃあ面白いのはさ、もう本当に思い込みの世界だよね男女って、
うん、
全然思ってないことが相手が思ってたりとか、うんうんうん、でもそういうところがまた、ただパートナーシップの楽しさっていうのは普通の友達でもあるけど、もっと深くそういう深いレベルで自分の持っている勝手な思い込みみたいなのにすごい気づいて、傷つきもするし喜びもするし、そしてそこで心得のような教えが出てくるんやな、この二人の深いこうあのドロドロがなかったら生まれてきていなかったものだと思うんですよね。
だからパートナーシップの神話みたいのがやっぱあるから、そのパートナーシップというのはこういうものである、だからこういうものであるみたいにやっぱり思うと苦しいよね、う
ん、苦しい、苦しい、それに当てはまらないよね。
こういうものでなければならない、
そうそうそうそう、うち全然違うもんね、
そう、それがいいよね、バリッバリ喧嘩してたから、うん、
でそれをその素直に正直に言ってくれるから、うん、 気持ちいいんですよね、うん、いやいやうちらはもうほんまにねキラキラなんやんやって言ってもほんまにしようかと思うやんドロドロがええねんドロドロの中からもこうやって一緒にいるっていうことの深いコアな部分で核となる部分でやっぱり好きであるっていう愛してるっていうところに収まってる部分だよね、
うん、
ちょっと綺麗に言うたけど
綺麗に言
ったねうまいねうまいねオブラート職人やね
そういう喜びがあるからパートナーシップって続くと思うんですけど、うん、ちょっとここで今日は実はですね落ちぴったのっていうね音が聞こえたりあの急になんか電話が綺麗な音で鳴ってたりごめんなさいとかちょっとあの雑音に聞こえるけれども視聴者の皆さん今日はですね公開収録というものをしておりましてですね笑い声とかも入ってると思いますがご容赦くださいなのでせっかくなので今日ここでライブを聞きに来ている方からですねちょっと、うん、質問したい方いませんか今度は既婚者の方にぜひ質問してもらったらあお願いします
結婚した後に内緒にしてることとかありますか結婚したら何でも分かち合うというか言わないといけないのかなっていうのが思うんですけど夫婦間でそこまで夫婦でも言わなくてもいいこととかあるのかな
それすっごいすごい質問ですけどこれはね全員に聞いてみたい夫婦さんだけ
あ全員
に聞いてみたいじゃあ、おちびったを抱っこしているC 君
内緒っていうのも基本うち携帯とかもねお互い見るし見るっていうかこう全然ロック解除できるようにしてるし
お互いに
そう番号をお互い知っててやってるから隠し事っていうのは基本的にないですけど特に言わないっていうのは結構ありますよね
特に
例えば僕会社とかやってるのでお金回りのことっていうのはほとんど相談しないっていうか言わないんですよ聞かれたら別に言うけど別に必要ないかなと思って言わないのでまあ、そういうの寂しいって感じるかもしれないですけど、うん、何か買ったりしても見せてって言われないと特に見せなかったりとかっていうのはあるので、うん、別に隠してるとか全然ないですけど今日これやってこれやってこれやってって共有するかっていうとそんなこともないっていう感じですかね、うん、僕は
なるほどね、うん、特に言わないけど隠してる、理由もないということで聞かれたらそれをオープンにするっていうスタンスなんですか、
うん、そうですそうです、
うん、
仕事系はあんまり言わないよね、僕ね、
うん
それはもう結構一人でなんかやってるので
、うん、人に任せてるやん、何もせんと育児だけしてるそれが仕事やな
仕事とお金周りはあんまり言わない方かな、僕は
なるほどね、さっきはどう
私は基本思ったことは言わないと気が済まないタイプ
すごいね、やばいなるほどね、思ったことはすぐに言うみたいな
思ったこととかもう私の話を聞いてだったらそれはすぐに言うけどまあでもそれも全部が全部はやっぱり言い切れないですよね、うん、一緒に接してる時間も一日中一緒にいるわけじゃないですし、うん、だからまあ基本的にはC君と同じスタンスかなと思います、うん、ちょっと私の方が話す量が多い
です、多いだから何でも話すっていうスタンスが
ちょっと
多いね、はい、なるほどトモさんはどんな感じなんですか、
うん、うちもねその必要があれば言うだろうしっていう感じなんだけど、うん、やっぱこう職業柄カウンセラーだから、うん、カウンセリングで秘密の話とか結構ある中で、うんうん、私の友達なんだけど私の知らないこととかもいっぱい知ってる、うんうん、なんて言うのかな相談される仁さん相談されるから知ってるし、うん、後から本人に実は仁さんに相談しててって聞くこともあるんだけど、うん、それって逆に信用できるなってすごい思っていて、
ね、
絶対言わない、うん、その人の秘密を絶対言わないから、うん、悩み相談、うん、こうだなだの、うん、なんか結構プライベートの話とかいっぱいあると思うんだけど、うん、それを言わないっていうことを逆に信頼してるなって思う、うんう
ん、あなるほど、
ね、
そう
優秀なカウンセラー
カウンセラーしてねえやほとんどしてないやつ歌を歌ってんやん今もう、ね、逆にともちゃんのことでとかともちゃんがいろんなこう人生の今の流れの中で起きていることとかやっていることの中で仁さんには言わないことってあるんですか言ってないこと今日言いたいことあ違うかな
言ってるんじゃないかな言ってる言ってる
ああ
言ってただでもやっぱり言葉を選ぶかな
って感じかな言葉を選ぶ
うん
でなぜ言葉を選ぶの
うん、
切れないようにな
んそう切れない
どうやって
嬉しそうな顔したやんか
ふと気づいたら出てしまうでごめんなそんなつもりないけど
女性の性格としてやっぱり思った バーって言いたいんだけど、うん、言うと喧嘩になるかなと思って。
どう思うから言わないの？あ、でも結構オーストラリアで見てたけど、お二人のこと言うてるよな。
言うてる。
言うてる言うてるって感じ。言うてる。
そうそう、ね、うん。結構プライベートな重い話とかを、うん、ジンさんが言わないのを見、なんか何かで気がついてから、私も友達の話とかはあんまりペラペラ話さないようにとかは思う。
あ、思ってない
、うん、なんかね、夫婦2人だったらそういう人の話題で話しちゃったりするっていうのをちょっと気をつけるっていう感じかな。
自分のことは、なんか自分のことでなんか、
別に普通。
ともちゃんって見てたらそんなガーってアップダウンってあるように見えないんやけど、なんか自分のなんか本当にもうなんとかで嫌だっていうこととかを人生話すの？
それは言う時もある。
ある。
うん。でも言わない時もある。
ああ、なるほどね。
うん。多分ジンさんもそれは同じで、うん、あんまりそこシェアしないで自分で解決するから。
う
ん、
あ、そうか。自分の中で解決していくとかね。そう、
なんかなんとなくそこは相談もするし、しないところもあるし、みたいな感じかな。基本自分で
解決する。解決する。
うん、右に同
じ。いやいやいや。ジンさん。
右に同
じ。ジンさん、今の質問覚えてますか？どんな質問があったか。
何やった
か。パートナーに、うん、
隠
し事を隠し事をしてないですか？
してます。
してる。
何の
隠し事やから言わへん。だからまあまあ、いらんことは言わんわな。
うん、
その
例えば
例えば、いや、誰かとご飯に行った、ね、例えば、じゃあ、いや、小林麻衣ちゃんとご飯行きましたと。例えば。
はい、例えば。
じゃあそれをわざわざ言うのもおかしいし、わざわざ言わないのもおかしいよね。うん、だから食べに行ったということを回り回って、食べに行ったって私聞いてないけどって言われた。じゃあ今度から小林麻衣ちゃんとご飯行くときはちゃんと言うようにするわっていうのも変やもんな。あ、なんか顔がどっちがいい、どっちがいい、
まあ後から聞くのは嫌だよね。
嫌だな。前に聞いて、今日行ってくるわ、は
行けばって
言って、で顔こうなんのよ、顔こうなんのよ。あ、で、いや、そうそう、で顔こうなったら前はね行かへんかったので、今はね顔がこうなってももう分かった、でもどうも行くから行くっていうふうに書いて
る
ね。
そうか、音源で聞いてる方は顔がこうなったって分かんないけど、ともちゃんはちょっと嫌だなって思う顔なのそれ、
うん、いや、だって嫌じゃない？
じゃあ私も行くって言えへんの？
だって私は京都に行って東京に行ったら、
いや、注意って行けるやん。私も行くね、行きたいとか言わない？
いや、行きたい時は行きたいって言うけど、けど、うん、でもなんか別にそれはいいかな。
あ、そうか、行かなくてもいいけど、
う
ん、
そう、
ちょっと焼き餅は焼いてたの？
焼き餅焼くやん。
あ、かわいい。
ほら、焼き餅ちゃんね、この人前はちょっと焼き餅ちゃうもんと言うてた
んだけど、ほら、ジンさんの場合は今のこの顔を見て
前はやめてた、
ね、やめてたけど、うん、そこには自分の思い込みがあって、うん、なんか思うやん、あ、怒らせたくないけど、どういうことなんですか？
怒らせたくないから、じゃあ一緒にご飯行きたいという気持ちがあるのに怒るから行かないって言うたら、うん、なんかおかしいんだよね。
あ、そうね、
そう、ここに気持ちが残ったまま、あなたのせいで僕は行かないんだよみたいな形になるわけやから、だから去年かおとなしぐらいからかな、私がどんな機嫌になろうとあなたがやりたいならやればいいのにって言い始めたのよ、
うんうん、
まあ、前からそういうスタンス。
またそんなこと言う。
それで面白いのは、いや、私すごい可愛いなって、女だから感じるのかわからないけど、ピュってちょっと口をねとんがらせてって言う顔してた今ともちゃんが、でそのともちゃんの顔の奥には焼き餅があるんだけれども、ジンさん、ここが大事で、焼き餅を焼いているともちゃんの心の奥底には、あなたこのこと大好きだわって言ってるんやな。
そうだよ。
なんか違うかったね。なんか今違うかったな。
焼き餅を焼かれるっていうのは最大のあるじゃない、まあね。私なんかめっちゃ安心してくれてるよね。私もめっちゃ安心してくれてる。
ケイコさんの場合は一緒に行きたい。
そうそう、一緒に行こう。そう
ね、いや、ケイコさん。
だから二人で行くのずるいになる。
そういうことか。これからいろいろ一緒に行きましょう。そう、
ケイコさんはケイコさんで、ジンさんをあしらうのがめちゃくちゃ上手だから、
ジンさんをあしらう、
本当にケイコさんのそのあしらい術を学びたいと、
いや、すごい褒めてもらって、私だったらあんなことジンさんに言えないこと、私はちゃんと
めっちゃすごい
普通に褒めてんだって。
だってね、それで心が開いていくじゃない、どんどん閉じてた貝が開いていく。
しかしおもろいのは、私がお互いこう言うたら正直だから、多分さっきと似てると思うね、言い方とかもな、どちらかというときつけな女で、あのパートナーシップのやり取りでこうやってほしいとか、なんかこうしたいとかいう、そうすると 貝になるじゃん。で、私がいくらあしらうようなことでこうしても貝になった男は閉じたままみたいな。あれどうしたね。
いや、その貝に刺しとっていい。
刺しと
こう。そうそう。貝って、うん、例えばあのアサリでも水につけて砂吐かすやんか。うん、その貝触ったらピッとまた閉じるやん。だから触らへん方がいい。
ほーいと思う。
あ、そうそう。じゃあベーってなんか。
そしたらベロー。
砂吐きやろ。
ふやーってね、ふにゅーじゃん。そういうことや。男が貝になった時にどうしたらいい。ポーチ。
でもケイトさんはジュンさんには結構それができてる。
あ、そうなの。貝になってたもん
な。なってるのをすっごい上手に放置するし。
でもね、可愛かって、あのある一シーンがあってあの、あるオーストラリアの一日を皆さんにシェアしていいですか。
はい、どうぞ。
はい、あれはですね、夜に晩ご飯食べて、行くと。でも私もその情報がそれしかなかったし、それ以上何をするのか分からなかったんだけど、パーティーだったんですよ。日本人はほとんどいなくて、うん、海外の方々というのを本当に交流してパーティー飲みながら英語でお話しするというシーンで、一応3人英語できるんですよね。ジンさんもヘシルさんという素晴らしい英語のねあの教師にねチューターしてもらってて、だからそれもいい感じで進めばいいなと思って、もうめっちゃ疲れてて、もうね、なんて言ったらなんか可愛かったよ、めっちゃね。だんだんこうちょっとしょぼんってなってきて、あ、パーティー嫌なんだな。で、今度晩ご飯も始まってますね、長い晩ご飯でゆっくりすぎて、
早
く、
ね、
帰りたかったね。僕今日はもう折れちゃったそんな感じだね、うん、今日折れちゃった
顔はなんかうんって感じね
そうなんだって言って、そういえば放置してたね。あ、だからそういう風にできたらいいんだよね。
めっちゃ笑ってます。
めっちゃ恥ずかしい。
めっちゃ怖かったのはだけど、それでもね、ジンさんが多分気分悪くしようと思ってできてたけど、あの一言ってすごくね、女子的には嬉しかったんだよね。
どの人
が閉じてる。いや、その人、僕ちょっともう閉じちゃったって、あ、閉じちゃったんだって、あ、オッケーって言ったらね、愛が湧いてきたんです、あの時。ちょっと涙が出てくるけど、あそこまで言えた、ジンさんって素敵って。
なんだろう。
いや、なんか閉じることもしんどいわけですよ、人って。うん、いや、なんかあの時のなんか閉じた感覚って思い出す。あの閉じた感覚になっちゃう。
本当にうるうるしてる。
うるうるしてるかというと、そのジンさんが閉じていくのも感じてたし、しんどいんやなって、それも感じながらも、言葉に出した一言が素敵だなと思ったんです。男性って閉じたらパシンってこう、本当にガチャって鍵をかける音が聞こえるぐらいに、女性は感じる人は感じると思うんですよね。まあ、男性にも同じかもしれない。でもそこで一言を言ってくれたことが放置できるっていう感覚になんか味わったな。
泣いてる。
なんで泣いてるのか。エンパス、ね、私エンパス。
その前は言ってくれなかったし、ただ黙っちゃったしね。
ありがとう。
綺麗になってたから、それはやっぱ恵子さんっていう人がいたからだと思うんだけどね。
うん、なんかね、その時のちょっとした痛みとか、今ね、私体験してたの。これは自分の痛みでもあるし、これは自分の痛みでもあるのは、そのじいさんがとかじゃなくて、もっと集合意識的な痛みで、男性が女性に閉じた時のその痛み、その男性側の痛みも感じたわけよ、今。でも、あえてそのようなパートナーシップにおいて、痛みがあったとしても、その一言があるないで、絆が変わるんだなっていうことを今、私は体験した。
すごいね。
これは、ね、心屋敷ヒーリングということにしておきましょう。じいさんがあの時あの言葉を発していなかったら、学びと気づきというものが、そしてこの今スピリチュアルを聞いている女性たちも男性たちも、ぜひなんかじいさんがそこまでこうある種ハートを閉じかけても、そこを言葉で表現したっていうことが、なんかね、女性と男性の絆をさらに深めるっていうような、そういうあの私は体験をしました。
なんかそうやって言いたくなる人なのよね。なんか正直ね、自分の今の状態をね、
あ、
今ごめん、こんなんなんだっていうのはね、
っていうの大きいよ。
そう、
あ、なんかすごい癒されたなって
私今日これだけって言うぐらいでは
い、ってところでですね、あ、じゃあそれで全員質問も終わったんですけれども、次のテーマ
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。 この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。